愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。日曜日の朝、秋らしい空を見上げながらここにおいでになられた方も多くいらっしゃるかと思います。礼拝の前、玄関に立っておりましたら、おいでになられた方の中に、どこかに出かけたい天気ですね、行楽日和ですね、そのような会話がいくつもございましたが、このような時に礼拝の当番奉仕に当たっているということを皆さんはまさか恨めしく思ったりはせずにここにいらっしゃっていることだと思いますが、教会学校の礼拝などは普段来ている子たちも今日はどうも少なかったようで、出席者半分ぐらいだったようであります。そのような中で私たちなお集められて励まされてここに集わされたことを何よりも神様に感謝し、喜びを持って礼拝に預かるものでありたいと願います。私が詩式をさせていただく礼拝の中で、今年度は多くの場合に聖書朗読の奉仕を私以外の方、役員の方でもない別の方にお願いをしてまいりました。今日もそのような奉仕をしていただきましたが、聖書朗読、たくさんの、今日は3箇所が朗読されましたが、詩式もして説教もして聖書朗読もしては大変だから、聖書朗読だけお願いしますというわけではありません。これは最近の多くの教会の一つの礼拝に対する考え方に沿ったものでありますけれども、教会の礼拝というものが共同の礼拝、共同の改修とともに作り上げていく礼拝であるならば、さまざまなところで牧師や役員のような特別な責任のあるものだけではなく、多くのものがその働きを担っていくことに、聖書朗読、ここに多くの方が関わっていただくことが教会の礼拝としていくためにとても大切なことだと、教会の共同の礼拝であるためにとても大切なことだと、そのような理解が最近多くの教会でなされるようになってきたことによります。特定の人たちだけが、特別選ばれた人たちだけが聖書朗読をする、あるいは聖書朗読だけではありませんけども、特別の奉仕をするのではない、皆さんの中でもなお手を挙げてくださる方があれば、そのような聖書朗読のご奉仕に当たっていただきたいと思っておりますけれども、3箇所の朗読は大変だということであれば、私は3箇所それぞれ別の方が奉仕をしていただいてもいいとさえ思っています。実は多くの教会がそのようにしておるわけですけども、それは決して私は誰でもしていいということによって聖書朗読を軽んじるということでは決してないと思っています。むしろ礼拝の中で大切な営みであるからこそ、皆さんにも一緒に担っていただきたい。これはプロテスタント、カトリックを超えて今多くの教会が共有している理解です。何よりも私たちの礼拝の中心で語られる御言葉の朗読が、皆さんの共に担ってくださる営みであることによって、私たちは聖書の御言葉を聞くということを共同で行う、説教だけではなく聖書朗読を含めて、私たちは聖書の御言葉を聞く共同体として礼拝に預かるわけです。3箇所の聖書の箇所、旧約聖書から、そして使徒書から、福音書から、このように読んでいただくのは、私たちの教団の定める聖書日課に従っていることによります。私たちの属する日本キリスト教団は、日曜日の礼拝で読まれる聖書の箇所を必ずしもここを読みなさいと定めて、それを守るようにと指導している教団ではありません。むしろ各教会の自由な裁量によって教会に与えられた御言葉を聞くようにと、そう考えられているのが私たちの教団でありますけれども、しかし一方では共通の聖書の御言葉を各教会で聞く、 そのための一つの提案として主日聖書日課というものが定められているわけです。旧約聖書から、使徒書から、福音書から、そして場合によっては詩編も定められたものから礼拝の中で預かる。おそらく今日も少なくない日本キリスト教団の教会で私たちが聞いたのと同じ聖書日課の箇所が礼拝で朗読されて、そこに集う教会の方、会衆の皆さんに聞かれていることでありましょう。考えてみていただきたいと思うのです。場所も異なり、歌う賛美歌も異なり、説教も祈りも異なる、それぞれの場所に建てられた多くの教会が、しかし聖書朗読を聞くという点においては共通のものを用いる。この日神様が私たちの教会に、教団にお語りくださる神の御言葉として同じものを聞く、同じ神の御言葉を聞くキリスト者の群れの中に連なる、そのことを具体的な形で示されることであります。百歩譲って仮に同じ箇所が朗読されていないとしても、私たちは同じ聖書が礼拝堂の中心に聖壇に置かれ、そしてその同じ聖書が開かれて、そこから神様の御言葉を聞くという営みが各教会の礼拝で行われている。そのような教会であることをお互いに信頼し合いながら、横のつながりを覚えてこの日も礼拝に預かっている。そのような神の御言葉を聞くという営みが礼拝の中心に据えられているということが、私たちすべてのキリスト教会を結び合わせる大切な要の一つになっているということです。今日は3箇所の御言葉を聞きましたので、そのことを通して私たちは神様のお語りくださることへと耳を傾けるわけですが、最初に朗読された旧約聖書の日課、列王記上の3章というところが読まれました。イスラエルの王ソロモンという王様が即位してすぐ神様を礼拝した時の様子が描かれている箇所です。ソロモンはダビデという王様の後を継いだ王であります。言ってみればダビデの信仰を受け継いだとも考えられる王でありますが、ダビデのように描かれるというよりも、ソロモンにはソロモンの一つの聖書の描き方があります。聖書の中でソロモンは知恵に満ちた王様、知恵者として描かれる。例えばダビデは詩編の作者として紹介されることが多くありますが、ソロモンは箴言であるとかコヘレトの言葉、あるいは雅歌など、あのような知恵に関わるものを生み出したものとしてソロモンは聖書の中で繰り返し紹介されます。そして今日の箇所でも同じくソロモンは知恵を持ったものとして描かれていくのでありますけれども、しかしそのソロモン、知恵を持ったものである、知恵に満ちた方であるというのは、生まれつきそのような知恵の能力を備えていたわけではない。そうではなく、ソロモンが神様にそのことを願い求めると、神様がその知恵の心をお与えくださったものだったのだと、そのことを伝える箇所としても今日の御言葉を私たちは聞くのです。夢枕の中で神様がソロモンにお告げくださいます。何事でも願うがよい。皆さんの枕元には神様が現れてくださって、何事でも願うがよいと、そうお告げくださるでしょうか。イエス様は私たちに何でも神様に願いなさい、父に願いなさいと、そう教えくださいましたが、ここでもソロモンは神様から何事でも願うがよい、そう招かれて告げられるわけです。ソロモンはそれに対していろいろと述べましたけれども、要するにこう願ったわけです。 どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。聞き分ける心をお与えください。そう願いました。そして神様はソロモンのその願いをお喜びになられて、あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える、そう約束くださったというのです。あなたに知恵に満ちた賢明な心を与えよう。神様が心をお与えくださるというふうにここでは書かれています。神様が心を与えてくださる、神様が与えてくださるというのですから、それはどこかから拾ってきて与えてくださるというようなものではなくて、神様がご自分の心を授けてくださるということでありましょう。しかしこの心というふうに訳されている言葉は、私たちが日本語で考えるような心のニュアンスとは少し違うようです。私たちは心、日本語の心というものによってどちらかというと感情であるとか情緒であるとか、そういうものを考えがちでありますけれども、この心と訳されている言葉、元は心臓を意味する言葉でありますけれども、ヘブライ語旧約聖書の言葉では、この心とは理性であるとか、あるいはその人の意思のありか、そのようなものを指して言われる言葉だそうです。そういう意味では聖書の中で語られる御心、神様の御心というような時の心に近いかもしれません。神様の御胸、あるいはご計画を指して私たちは神の御心という言い方をするわけですが、そのような心です。神様はここでソロモンが願ったことに対して、言ってみればご自分の御心を授けてくださった、その約束をしてくださったわけです。これは夢の中での出来事です。夢の中の出来事として聖書は伝えます。しかしこの夢の物語、夢枕で見たこととして描かれる前後に、聖書はソロモンが礼拝をしたというごく短い言葉でありますけれども描写が加えられています。ソロモンが礼拝した、夢枕で神様とこの語り合いをする前と後でソロモンは礼拝をした様子が描かれているわけですが、その様子はある意味では非常に象徴的であると言ってよいでしょう。はじめこの夢を見る前、ソロモンは聖なる高台と呼ばれる場所に行って礼拝をしていました。聖なる高台というのは古代のイスラエルにはあちらにもこちらにもあったのです。昔の信仰者が霊的な体験、神様と出会う体験をしたような場所、あるいは別の宗教、別の神々が祀られていたところを、イスラエルの民が自分の神様を祈るために、自分の神様のために祭壇を築くために別のものにした、別の神様から自分たちの神様のための聖所にした、そういうところもあったようですけれども、言ってみればイスラエルの民が自由に自分たちの考えで礼拝をしていた場所であります。ソロモンはそのような中の一つである、聖なる高台に行って礼拝をいたしました。ところが神様と夢の中で出会って、神様に心を与える、知恵の心を与える、知恵に満ちた賢明な心を与える、私の御心を与えると、そう告げられた後、ソロモンは同じ高台で礼拝をしたのではないんです。聖なる高台から退いて、そしてエルサレムの都に戻って、そこに据えられていた父ダビデが据えた主の契約の箱、これはおそらく幕屋の中に収められていたのだと思いますが、主の契約の箱の前に立って礼拝をした。聖書はわざわざそのことをここで描きます。 なぜでしょうか。別にどこで礼拝しても同じではないかと思う方もあるでしょう。しかしここには聖書の考えるある意味で非常に象徴的な意味が込められているのだと思います。主の契約の箱、そこにはモーセが神様から与えられた十戒の石の板が収められていました。古い時代にはこれは神の箱というふうにだけ呼ばれていましたけれども、その神の箱の中に契約の中心である十戒の石の板が収められているという意味を込めて主の契約の箱とも呼ばれるわけです。十戒から始まってモーセが律法を着て戒め、あの律法の書をイスラエルのために神様から与えられたものとして伝えました。この主の契約の箱、それは神様が掟や戒めといった御言葉をお語りくださる方であることを象徴するものなんです。神がお語りくださる御言葉を聞く、主の契約の箱の前に立つというのはそういうことを意味するのです。ソロモンは夢を見る前、神様から心を授けていただくということを約束していただく前は、そのような場所ではなく、ある意味では自分で自由に選んだ聖なる高台に行って礼拝をいたしました。しかし夢を通して神様から心を授けていただくという約束を与えられたソロモンは、神様からの心を授けていただくものとして神の御言葉の前に立って礼拝をするようにここで導かれていったと聖書は物語っているのです。神の御言葉を通してこそ神様の御心をお与えいただくことができるからということでありましょう。今日の新約聖書の使徒書コリントの信徒に手紙第1の15章では、使徒パウロが死者はどんなふうに復活するのかということを言葉を尽くして説明しようとしておりましたが、その中に繰り返し出てくるのが天上と地上の対比でありました。天と地。復活というのは地上の体が死んで天上の体が与えられることなのだ。言ってみればパウロはそのことを言葉を変え品を変えてコリントの教会の人たちに教えようと、納得してもらおうと語っているわけです。地上の体が死んで天上の体を与えられる復活の時がある。それは最後のラッパが鳴るとともに起こることだ。パウロはこの箇所で言っておりますけれども、しかしそうすると私たちは今生きているこの地上では相変わらず地上に結ばれているまま、地上の中に結ばれたままのものなのかというと、パウロはそうでもないと別の手紙などで言うのです。例えばローマの信徒の手紙などを開いていくならば、すぐに私たちは思い出すことができます。私たちは洗礼によってキリストと結ばれたのだ。キリストと結ばれてキリストの死と復活の命に預かるようにされているのだ。キリストの死と復活の命に預かるようにされて、私たちはすでに聖霊によって天に属するものとされているのだ。天に属するものとして神の子と呼ばれるようにされているのだ。神の子と呼ばれるものとして神の国を受け継ぐ約束を与えられた、言ってみればキリストと共に神の国を受け継ぐ相続人なのだ。ローマの信徒の手紙でパウロはそのように語っています。パウロがそのように言う神の子としてのキリストじゃ、それはしかしもちろんパウロが勝手に考え出したキリスト者像というものではありません。パウロは自分が使徒たちから受け継いだことを教えました。そして自ら実践していました。 その使徒たちから受け継いだことを教え実践しているということをこの手紙では繰り返し繰り返し述べておるのでありますけれども、当然ここで語っている復活についての教えも同じはずであります。おそらく主イエス様から神の国の教えを受けて、神の国に入ることを目標に主イエス様に従う生き方を始めたあの弟子たち、使徒と呼ばれるようなも使徒と呼ばれるようになった者たちの姿、またその使徒たちが教えた弟子の在り方、そのようなものをパウロも学び、自ら実践して、そしてそのことを方々の教会で教えるようになったはずです。主イエス様が弟子たちや人々にお語りくださり、福音書に伝えられた神の国の教え、それをパウロもまた先輩の弟子たち使徒たちから繰り返し聞かされたことでありましょう。それに基づいてパウロがこの手紙を書いているのだと、そう考えるならば、パウロの言葉のいろいろなところにイエス様の教えのあの言葉、この言葉の響きを私たちはまた聞き取ることができるのであります。福音書の御言葉も私たちは聞きました。おそらくパウロも聞いた福音書の中に伝えられているイエス様の言葉を私たちは今日もまた聞いておるわけですけれども、マタイによる福音書、私たちが続けて聞いてきたマタイによる福音書は、他の福音書が神の国と伝えていることをわざわざ天の国と言い換えて伝えている場合が少なくありません。神の国という場合もありますけれども、神の国と他の福音書が伝えるところをあえて天の国と言い換えているのです。なぜそのようにされているのかはっきり理由は分かりませんが、このように考えることができるかもしれません。マタイ福音書、私たちはその最初に三条の説教というイエス様の教えが記されていることをすぐに思い出すわけですが、その三条の説教でイエス様は神様のことを繰り返し、あなた方の天の父、私の天の父、そのように天の父というふうに神様をお呼びする方としてマタイは伝えているのです。神様のことを繰り返しあなた方の天の父、そうお呼びする中で、天の御父の国、天の父の国、そういう意味を強く示そうとして、マタイ福音書、あるいは神の国という言葉をあえて天の国と言い換えているのかもしれません。今日聞いているマタイによる福音書13章は、その天の国について主イエス様が例えをお持ちになって教えてくださったことを伝える箇所、先週に続いての箇所、先週はこの13章の真ん中の六麦の例えからその説明までの箇所をご一緒に聞きましたが、その続きにあたる箇所です。その前のところから改めて読み直してみますと、六麦の例え、そしてそれに続く小さな例えがいくつか伝えられていましたが、それらの例えは言ってみれば不特定多数の人たち、大勢の群衆に向けて語られているのに対して、六麦の例えの説明のところから今日朗読を聞いた箇所に至るところまでは弟子たちだけにお語りになられている、そのようにわざわざ描き分けられているということがわかります。主イエス様はどうもこのマタイ福音書を読んでいくと、多くの人たち、群衆と呼ばれるような、あえて言えば一般向けの教えと、弟子向けの教え、信仰者としてイエス様に従っていくようになっていく弟子たちに向けた教えと、 どこかで区別されるということが終わりだった。少なくともマタイ福音書はそのように明確に分けて物語を伝えています。天の国の教えについてもそうです。天の国の教えといえば一つの教えなのかというと、もちろん根っこは一つでありましょうけれども、その天の国の教えと言われる中にも区別がある。一般向けに教えられる天の国の教えと、区別して弟子たちにこそ伝えられる、教えられる、教えられる必要のある部分と、そのような違いがあるんだと、あるいは初期の教会、マタイの教会は語り伝えていたということなのでしょう。13章の前半の一般向けの教えの中で、主イエス様は天の国というものは小さな種が人の知らぬうちに大きく育って実を結ぶようになるものだと、そのような例えとして語られました。神様の御業の不思議さ、その豊かさを天の国の例えとしてお語りになられていたということでありましょう。一方で弟子たちにはもちろんその同じ天の国のありようというものも弟子たちに伝えていることでありますけれども、さらに一歩踏み込んだことを理解するようにとどうもお教えになられているということのようです。天の国は次のように例えられる。今日の箇所だけで3度繰り返してそのようにイエス様はおっしゃられます。おそらく弟子たちはこれらの教えをバラバラにではなく一連のものとして聞き語り伝えたのでありましょう。少なくともマタイ福音書を生み出した教会はこの教えを一連のものとして受け止めて伝えた。もちろんこれらを一つ一つバラバラにして教えとして受け止めるということもあり得るかもしれませんし、さまざまな受け止め方ができるということも確かであります。例えばこのように読むかもしれません。天の国とはここで繰り返されている言葉で言うならば、持ち物をすっかり売り払ってでも手に入れるべき貴重なもの、尊いもの、それほど私たちが本当に願い求めるべきもの、私たちがうっかりするとそれを求め忘れてしまっているかもしれないけども、私たちが本当に願い求めて手に入れるならば、すべてのものを犠牲にしてでもそれを手放したくなくなるような、そういうもの。だからあなたはそれほどの天の国をしっかりと願い求めて手に入れなさいという教えだと、そう聞くこともできるかもしれません。あるいはこうです。天の国とは網で集められた魚が良いものと悪いものに襟分けられてしまう最後の審判のこと。終わりの日には良いものと悪いものが入れ分けられてしまう。あのヤギと羊の例えのようにです。だからあなたも良い魚として選んでもらえるように今しっかりと正しい道を歩みなさい。努力しなさい。そういう教えとして聞くこともあるかもしれません。そういう教えとして聞き取ることが全く間違っているとは私は思いません。そういう教訓的な受け取り方をすることをイエス様は必ずしも否定はしていらっしゃらないと思いますし、あえて例えをお語りになられて明確な説明をなさらなかったイエス様は、例えを自由に受け止めることをお許しになられているとも思います。けれどもマタイ福音書はこの例えを一連のものとして並べて伝えているマタイ福音書は、そういった教訓的な教えとしてこれを伝えようとしたのではない。私はそう思います。神の国の代わりにマタイは天の国という言葉を用いてここで天の国の例えを語りました。マタイ福音書は 天の国の教えを通して、天の父の御心が行われるとはどういうことなのか、このことをイエス様の教えから聞き取ろうとしている、私はそうこの箇所を通して受け止めるのです。つまりこういうことです。宝の隠された旗手という言葉がまず最初に出てきました。先週朗読を聞いた毒麦の例えの説明のところで、旗手は世界のことだ、そういう説明をイエス様がなさっていたという言葉が出てきました。そのことを少しみんな念頭に置きましょう。旗手は世界のことです。この世に、この世界に宝が隠されているのです。隠されてしまっているのです。この世のあれやこれやで覆われてしまって、天の父にとって神様にとって尊い宝であるはずのものが、そこにはあるのだけれども、いろいろなものに覆い隠されてしまって見えなくなってしまっている。その宝を天の父はこの世の中から見つけ出してくださるのです。そしてこの世ごと、宝だけではない、この世ごとです、旗手ごと、この世ごと神様は買い取ってくださる、ご自分のものとして買い戻してくださる。あるいはこうです。たった一つの真珠、一つの真珠が天の御父の目には高価なものなのです。その一つを天の御父神様はどんな代価を払ってでも買い取ってください、買い戻してください。しかもです、それは特定の選ばれたものだけのことではない、いろいろな魚を網いっぱいに引き上げた、三つ目の例えでこう言われます。いろいろな魚とそう訳されていますが、元の言語を直訳するならば、これはあらゆる種類のもの、あらゆる種類のもの、あらゆる種類のもの、あるいは少し突っ込んで訳をするなら、あらゆる国々のものとも訳せ、特定のものだけではなくて、あらゆるものを天の父は網ですくい上げるようにしてご自分のもとにお集めになる、そういう方なんだ、網がいっぱいになるまでそうなさるんだ。マタイ福音書はこの3つの例えを通して、そのような神様の御心を引き取ろうとしているのではないでしょうか。そのような天の父の御心を知る教えとして、天の国の例えを聞き取る、そうするならば私たちは先週聞いた毒麦の例えと同じように、天の父の御心がここに示されていることを考えていくことができる。あの毒麦の例えと同じように、あの毒麦の例えの中でイエス様は、神様、良い麦も毒麦も共に成長させてくださるのだ、だからあなたたちは手を出さない、神様はその両方を成長させてくださるのだ、そのような御心をお示しくださっていると聞きました。続くこの例えもある意味では同じ神様の御心を聞いているのです。天の父の御心はあの毒麦の例えと同じように、すべてのものを神様がこの世のうちより探し出してください、買い戻してくださる、そこにあるのだ。ですからあの毒麦の例えと同じように、 この例えで通じて描かれる世の終わりの描写、決してそれは良いもの悪いものの区別がされて滅ぼされてしまうという、そういう恐怖を与えるための教えではありません。弟子たちに対して、弟子たちに対して良いものと悪いものの区別をあなたたちがしてはいけない、それは世の終わりに神様がなさることだ、そのことをわきまえていなさい、神様に先立ってあなたたちが勝手にそのことを判断してはいけない、良い悪いをあなたたちが先に判断してはいけないという弟子たち、教会に対する戒めである、そのことに気づかされるのではないでしょうか。私たちは見舞いに集う、礼拝に預かり、御言葉に聞き、御言葉を通して神様の御心を授けていただく、そのような群れに加えられているものであります。天の父の御心を聞くことこそが私たちの願い、いいえそれを授けることが神様の願いだと、そう信じてここに集わせていただいております。天の父の御心、今日私たちにその御心はご自分の宝、私たちのことです。神様のお作りくださったこの世界、私たち一人一人人間、ご自分の宝を取り戻されることこそ、この世界全体を買い戻されることこそ神様の御心だ。私たちはそのことを聞き取る、その御心を主はまず弟子たちにお教えになられました。弟子たちにそのような天の父の御心をお授けになられ、お与えになられたのです。弟子たちが、もちろん私たちもです。私たちが天の父の御心を我が心として生きるようになる、御心を行う、天の父と共に、天の父の御心に沿って、天の父の御国、天の国を受け継ぐ者として生きるようになるため、私たちは今日も御言葉を前にして神の御心を授けていただく礼拝に預からせていただいて祈ります。天の父、あなたが私どもの心を御心により新たにしてくださるという、その御心をまた聞かせていただいております。私どもが御心に従って生きること、御心に従い、この世にありながらなお天の国を目指して歩ませていただくことを託してくださっています。その恵みを、その驚きを今私どもは言葉で言い表し尽くせません。そのことを理解することさえ私どもは遅くありますけれども、どうぞ御前に集わされるたびに、御言葉に耳を傾けるたびに、どうぞ私どもの心を主の御心によって新たにしてくださいますように、主の御心を行うものとして日々新たにしていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。